幼児教室では子供たちが福音の汽車に乗っている天国行きに、ポッポー、切符はいらない、主の救いがあると喜んで歌っています。ところが、時に未信者のお母様がこの歌を福音の汽車と理解することがあるようです。それは第二次大戦直後に多くの方々が地獄のような戦地から家族の待つ故郷へと向かうために乗った切符のいらない無料の福音列車を思い起こさせるものです。しかし、主の救いはこの福音列車の例えの方がわかりやすいかもしれません。そこでの天国とは死後の世界ではなく、愛する家族が待つ現実の祝福の世界です。残念ながら多くの方々はマタイの福音書が描く天の御国を死後の天国と誤解し、心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからというイエスの約束を死後の天国の希望と誤解しています。しかし、それは神様、こんな罪人の私を憐れんでくださいと祈る者に、今ここで実現されている現実の救いです。それは目の前から困難がなくなるということではなく、自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているというここにある祝福です。例えば、戦前に満州で必死に畑を耕していた方は、その土地を奪われ、労苦が無駄になりました。しかし、命からがらでも福音列車に乗ることのできた方は、故郷に帰り、生活を立て直すことができました。そこにあった喜びは、これからは誰にも家を奪われるという心配もなく、家族と一緒に働き、一緒に生活を楽しめるという生きた希望でした。旧約聖書が描いている救いは、まさにそのような現実です。イスラエルの民は、モーセとヨシュアの時代に奴隷状態から解放され、約束の地へと導かれました。そこで彼らは、それを守ると幸せになるという神の御教えに逆らって、別の神々を拝むようなことさえしてしまいました。その結果が、バビロン捕囚という呪いでした。そこでは、どんなに誠実に働いても、いざとなったら、異教徒たちに財産を没収されるという恐怖でした。それは、70年では終わらずに、ローマ帝国の支配の下での苦しみにまでつながっていました。イエスが、旧約聖書で予言された、救い主であるとは、イスラエルをこの、呪いから解放するということを意味しました。そして、イエスに従った者たちは、様々な困難があったにせよ、ローマ帝国の中で増え広がり、ついにはローマ皇帝までが、イエスを救い主と崇めるようになったのです。一方、イエスを信じなかった多くのユダヤ人たちは、ローマ帝国に逆らい続け、土地と家とを奪われ、流浪の民となりました。ガラテヤ人への手紙3章13、14節には、キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。それはアブラハムへの祝福が、キリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果、私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです、と記されています。イエスを救い主と信じる者は、すでに呪いから祝福へと移されています。そして、約束の御霊を受けたことによって、すでに揺るぎない神の民とされています。そこにある祝福とは、労苦が無駄にならない、という働くことの喜びです。ただ、残念ながら、キリストの支配を信じないこの世には、呪いが残されたままです。それは、神に逆らって、エデンの園から追い出されたアダムの子孫に受け継がれている、呪いです。それは弱肉強食の残酷な世界です。そしてなんと、祝福を保証された私たちは、今、その世界に、キリストの大使として使わされています。そこで、私たちは、キリストに倣って、不条理な十字架をさえ背負うように召されています。ただ、それは先の見えない苦しみではなくて、この世界を神の支配のもとに導くための創造的な苦しみです。しかも、キリストはやがて、目に見える形で現れて、この世界を、新しい天と新しい地、へと、一瞬のうちに作り変えてくださいます。その時、この地における私たちの労苦が、主にあって無駄でなかったことが、 心から納得できるようになります。とにかく、天の御国は、イエスを救い主として信じる者たちのうちに、すでに始まっている現実です。しかし同時に、この世界は、アダムの罪のゆえの、呪いの支配下に、まだ置かれています。天の御国は、すでに始まっていますが、まだ完成してはいません。この、すでに、と、まだ、の葛藤を理解しなければ、天の御国の神秘はわかりません。それこそ、この目ではなかなか確信できない霊的な真理です。それを私たちは、聖書の御言葉を味わうことを通して、腹の底に落としていく必要があります。私たちが、キリストにあって、天の御国の民とされ、呪いから祝福に、すでに移されている、ことを繰り返し覚えたいものです。